こんにちは。クロスロードインターナショナル教会の松田健太郎です。今日はヨハネによる福音書の12章1から11節を通して神様の声に耳を澄ましていきましょう。
ヨハネによる福音書12章1節から11節。杉越の祭りの6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロのいたところである。イエスのためにそこで夕食の用意がされ、マルタは給仕をしていた。イエスと一緒に食卓についていた者のうちにラザロも加わっていた。その時、マリアは高価で純粋なナルドの香油一斤を持ってきてイエスの足に塗り、自分の髪の毛でそれを拭いた。すると香油の香りが家にいっぱいになった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人たちに施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人たちに対する思いやりがあったからではなく、自分が盗人であり、財布を預かっていて、その中身をごまかしていたからであった。イエスは言われた。この女のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人たちはいつもあなた方と共にいるが、私はいつも共にいるわけではない。
実はこの章の直前の11章では、ラザロの復活の話が描かれています。でももしかするとこのベタニアに来てラザロを復活させた話と、この12章の話とでは少し期間が空いているのかもしれません。さてベタニアに来たらイエス様が必ず訪れたのがマルタとマリア、そしてラザロが住む家でした。イエス様は杉越の祭りの6日前に、そこを訪れたと書かれています。つまり、イエス様が十字架にかけられる1週間前にこの出来事があったということです。そこでマリアは、ナルドの香油という高価な香油を、しかもとても純度の高いものを1リットラ取ってイエス様の足に塗り、そしてそれを自分の髪で拭ったと聖書に書かれていました。ナルドの香油というのは、わかりやすく言えば香水のことですね。1リットラというのはおよそ300グラムなんですが、ユダがここで300デナリで売れるというようなことを言っていますよね。そうすると1デナリは労働者の日給に値する値段なので、日給を例えば1万円として換算すると、もう1グラムで1万円もするような高価な香水だということになります。まあちょっと私たちの知る範囲でそれほど高価な香水っていうのがあるのかどうか、まあそれぐらい高価な、とても高価な香水だったんだということが言えます。そしてマリアはこの高価な香水をイエス様の足にドボドボかけたというわけです。それは確かにユダでなかったとしても、なんてことをするんだと言いたくなるかもしれません。この話で学ぶことができる第一のことは、マリアがイエス様に最高のものを捧げたということです。値段としてもこの香水は最高のものだった。この家にある最高のものだったということは間違いないと思いますが、それだけではなく、おそらくマリアにとってとても大切なものだっただろうと思います。マリアはそれを惜しげもなくイエス様に、しかもその足を洗うためにこの香水を用いたんです。マリアはそれほどまでにイエス様を慕い求めていたということだと思います。そしてイエス様はマリアのその行為を受け取りました。ユダのようにそのことを怒ったりもせず、一見無意味に思えるようなこの高価な行為をイエス様の足に塗るというその行為。 それをイエス様は受け入れたんです。その時のマリアには全く考えが及ばなかったことかもしれませんが、イエス様は、マリアが私の葬りの日のためにこのことをしたんだと言ってくださいました。実際には、死体に香油を塗るのは、その人が死んで墓に葬られる時の話です。イエス様はこの時に生きていますから、まあ、早すぎるといえば早すぎるし、そんな縁起でもないことということができるかもしれませんが、イエス様はご自身がこれから一週間後に自分は死ななければならない、葬られることになるということを知っていたんですよね。だからこそ、このマリアの行為を葬りのための行為として受け入れたわけです。私たちもまた自分の持つ最高のものを神様に捧げるべきです。それは最も高価なもの、あるいは高い献金をするとかそういう話ではなくて、私たちが持っている最高のもの、それは私たち自身であり、私たち自身が持っている能力であり、私たちがこれまで持ってきた経験であり、そういったすべてのもの、それを神様のために用いるということです。それは教会でどのような奉仕をするかという話でもありません。ただそれだけではない。私たちが普段の生活の中で、私たちが仕事をしている中で、あるいは私たちが子育てをする中で、誰かと接している中で、私たちが自分自身の持っている最高のものを神様のために用いる。神様がその人たちを愛そうとするように、私たちがその人たちを愛する。そういうことを意味しているんではないかなと思います。あなたが持つ最高のものは何でしょうか？私たちはそれを自分自身のために用いるのではなく、神様のために、あるいは人に使えるために、そんなふうに考えてみることはできるのではないかなと思います。自分が持っている最高のものを自分のために使うのではなく、神様のため、また人に使えるために用いるということ。どうかそのように考えてみてください。このことから学ぶことができる第二のことは、マリアが周りの目を気にすることなくイエス様を称えたということです。この時のユダの反応を見れば一目瞭然ですが、マリアがしたこの行為は、当時の文化としてもとても異質なものでした。非常識なことだったわけですよね。足に香油を塗るという行為自体は、この当時もあったんですけれども、それを食事の時に、しかもこんな高価の香油をこんなに大量に、それを髪の毛で拭うという行為は、他の人たちにとっては、みだらな行為にすら見えました。しかし、そのすべてがマリアにとって、イエス様を愛する。イエス様に仕える。イエス様に対してできるマリアにとって最高の行為だったわけです。それはイエス様への賛美でもあり、礼拝そのものでした。私たちは人目を気にせず、心からイエス様を愛し、イエス様を讃え、賛美し、礼拝することができているでしょうか。神様を讃える、そのすべての行為が礼拝です。私たちが神様のために何かをするとき、自分自身を捧げるとき、そこには礼拝があります。でもそのことを私たちは人目を気にすることなくできるでしょうか。普段の生活の中で神様を讃えるということがどれくらいできているでしょうか。このことに関しても私たちはマリアから学んでいきたい、見習っていきたいものですよね。ユダは、そんなもったいないことをするくらいなら、売ってそのお金で貧しい人たちに施すべきだと言っています。礼拝をすること、神様を讃えることは無価値だ。そんなことに意味はない。もっとするべきことがあると言っているわけです。でもそれは、実際にはユダが貧しい人たちのことを思っていたことではないと聖書に書かれています。この香油を売ってお金に変えて貧しい人たちに施した。嘘を言って、実際には自分自身のために使っていたのかもしれないですね。私たちはそのような人たちの言葉に耳を傾けるべきではありません。あるいは、どんなヤジが飛んできたとしても、それに心を奪われるような、それに心を奪われるべきではありません。そのような声の多くは、自分では何もしない。あるいは、ずるいことをしている人たちが言ってくることなんです。私たちはそのような声に耳を傾ける必要はありません。人から何と言われるよ。人から何を言われようと。どんなことを言われようと。自分に与えられている最高のもので、イエス様に仕えていく。 神様を称えていく。それで良いのだと思います。イエス様はきっとそれを受け入れ、喜んでくださるはずです。お祈りしましょう。天のお父様、皆をあがめ賛美します。私たちは今日、このマリアからたくさんのことを学びました。マリアは、決して働き者だったわけでもなく、何か建設的なこと、創造的なことをしていたわけでもなかったかもしれません。しかし、人目を気にせず、心からイエス様を称える。イエス様のために、最も大切なものを捧げることができる。そんな人でもありました。私たちも、するべき時に、そのようにすることができますように、どうかお導きください。私たちが人目を恐れるのではなく、主を恐れ、主に従い、主を礼拝することができますように。感謝をしてこの祈りを、大好きなイエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。